今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はクリプトデバイドという言葉、噛んだなクリプトデバイドという言葉について、触れていきたいと思います。まあ、物の考え方、概念の一つですね。いわゆるその情報格差みたいなものを表現するときに、そのデジタルデバイド、デジタルデバイドっていう言葉がありますよね。その、まあ、デジタル機器、まあ、インターネットとかもそうだし、まあ、様々な、まあ、スマホ、パソコン、まあ、そういうデジタルデバイスを使いこなせている人と使いこなせない人の間に生まれる情報格差だったりだとかっていう、その、ものをデジタルデバイドって、表現をしたりとかすると。で、クリプトデバイドっていうのは、まあ、クリプトというのは要はその暗号資産、仮想通貨とかっていうものを指してね、言いますけど、その暗号資産を買ったことがあるとか運用してるとか、そういうブロックチェーン技術、まあ、例えばアート周りで言うんだったら NFT とかもそうだし、そういったものに、触れている自分のウォレットを持っているとかね、そういう人たち、その、まあ、クリプト民って言われたりとか、まあ、かもするけれども、そういうクリプトユーザーの人とそうじゃない人たちの、の間に生まれるその格差みたいなものっていうのをクリプトデバイドっていう言葉で、表現されるらしいんですね。そうそう。で、このクリプトデバイドっていうのが、そのデジタルデバイド以上に格差を、まあ、生んでいく可能性がある、生んでるんじゃないかっていう、まあ、ような話なんかもあったりして。そう。で、まあ、僕自身はじゃあ、その、どうなのっていうところで言うと、そのクリプトに触れ始めたのが2022年。だから2年前ですね。だからもうそろそろ、まあ、クリプト民としての経験が、まあ、丸3年ぐらいになるんですけど、そうだから約3年前ぐらいに、僕の場合はその NFT というのをきっかけに、まあ、NFT というのはいわゆるその、まあ、簡単に言えばデジタルアートの、所有権みたいな、そういう話ですね。そう、そういったまあ NFT というところから入り口として、クリプトの世界に足を踏み入れました。で、例えばそこで、国内取引所を使って、まあ、日本円をその仮想通貨に変えて、でその NFT を買ってみたりだとか、まあ、はたまた NFT 以外のね、ものにこういろいろ触れてみたりだとか、あとは単純にその資産運用の一つとして、その仮想通貨を運用していくみたいなことを、まあ、してきているんですけれども、っていう感じかな。結構ゴリゴリにクリプトに触れているっていう風には、まあ、自分では思っていて、それこそ、まあ、このスタイフもそうだし、X の方でね、毎朝スペース30分40分ぐらい、朝6時からその仮想通貨系のね、スペースを毎日やって、今もう2年ぐらい経つかなっていうぐらい、まあ、割とこう、まあ、自分も日々勉強しながらクリプトユーザーとして、まあ、その立ち回ってる感じですね。っていう時に、まあ、別にその僕がね、ポジショントークをしたいとかマウント取りたいっていうわけじゃなくて、じゃあそのそういったクリプトに対して全く全然知りませんとか、もしくは知ってるけど触れたことがないよとかっていう方々の方がむしろ多いと思うんですよね、この日本って。で、僕もリアルなこう普段の生活の中で周りでその仮想通貨の話ができる人、ブロックチェーンの話ができる人とかって基本いないので、っていうのが現状ですね。じゃあその格差って何なの、クリプトデバイドのデバイドっていう部分は何なのっていうと、まあ、今日本円がね、まあそのまあ、円安だったりだとか、その物価高だったり、なかなかこう給料が上がらないみたいなところで、まあ、なかなか厳しい状況ですよね。で、有事の際の円って言われたりはするけれども、まあ、果たしてじゃあ自分の資産を全て日本円で持ってることってやっぱりどうだろう、それはリスクなんじゃないかっていうふうに、捉えることもまあできますよね。だからやっぱり例えば、外貨で持っておくことだったりだとか、あと単純にその銀行に預けてるだけじゃむしろお金減ってくじゃんって、だって物価が上がってったらね、その1年前の1万円と、今年の1万円の、価値っていうのはまあ下がっていくよね。でもう銀行に預けていたところで、全然その、まあ、年利なんてね、たかが知れてるっていう、銀行にこう預けておけばいいみたいな時代はもうとっくに終わっていて、でもそのとっくに終わっていることを知らない、その親に教わってきたお金の話しか、日本人って基本的にね、そこしかそのお金の教育の機会がないから、親がどういうふうにお金と向き合っていたかっていうところしかないので、まあ、かなりマネーリテラシーが乏しいとされますよね。で、僕自身も別に全然偉そうに言えるほどじゃなくて、今なお勉強中、本当ここ数年ですね、そのお金についてちゃんと勉強していこうっていうふうに思ったのは、その資産運用っていうこともちゃんとこうしていくっていうか、だからやっぱそう考えていくと、やっぱり自分の資産をこう日本円だけで、持っておくっていうのはやっぱりすごくリスクだよねっ ていうことで、それにやっぱりこう気づけたというか、そういう情報を取り入れてこうアンテナを立て始めたっていうのはやっぱりクリプトに触れてからなんですよね。うん、でやっぱ暗号資産触れてる、ブロックチェーンに触れてるというと、どうしたって海外との人とのやり取りだったりだとか、やっぱり何だろうかな、海外により目を向けていくし、っていう中でいかにこう日本がその仮想通貨に関わる部分で遅れを取ってるか、まあ、それは税制のこともそうかもしれないけどね、いかに遅れを取ってるかって思った時に、じゃあ例えばその日本円だけでどうのこうのやろうとしてる人と、そういう、まあ、ポートフォリオの中に暗号資産、そういったクリプトみたいなものも含めて、運用していく人で、まただいぶその資産のその増え方だったりとかも、まあ、変わっていくと思うんですよね。もちろんそのギャンブル的な、なんか一攫千金、ワンチャン送り人みたいな、なんかそういうことに全てをかけているわけではもちろんないけれども、それがクリプトに触れてる理由の全てではないけれども、それこそなんだろうな、じゃあビットコインをいくらか持っているだけで、例えば今年なんかどれぐらいかな、まあ、結構ちょっと今正確な数字はちょっと今パンと出ないですけど、ビットコインの価格がこうね上昇することによって、まあ含み益レベルではあるけれども、なんだろう、自分の資産が向上したりとかっていうのは今年僕自身もあるし、だそういったことなんかも含めて、そもそも選択肢としてそのクリプトっていうものを、選択できるかどうかっていうところに、そういうなんだろうな、まあ生きていく上での選択肢の幅っていうのかな、そこの格差っていうのがやっぱり生まれるのはまあ確かにあるよななんてことを思って、まあまだまだそのクリプトデバイドっていう言葉に対しての自分の解像度は高くはないんですけれども、まあちょっと備忘録がてら、クリプトデバイドというその、まあ、暗号資産、仮想通貨、そのあたりをこう自分のポートフォリオ、含めこうなんていうのかな、まあ、手段としてね、それを知ってるかどうか、それを使いこなせるかどうかっていうところに、またこう一つの格差ってものが生まれようとしているんじゃないか、そして日本そのもの自体っていうのも、だいぶその海外から遅れを取っちゃってるんじゃないかなっていうことが懸念されますね、という、そんなお話をさせていただきました。3分ぐらいのつもりでね、この通常放送の方は毎日更新を復活させたんですけど、結局ね3分のつもりで喋ると5分になり、5分のつもりで喋ると結局ね10分ぐらいいくっていう、はい、そんなもんですね。ということでお付き合いくださりありがとうございました。もっと踏み込んだ話をね聞きたいななんていう方はメンバーシップ、月額500円でやってます。あとはさっきも話した通り、TwitterX の方で毎朝6時から、30分40分ぐらいかな、長い時は1時間ぐらいとか喋っちゃいますけど、そういったクリプトの話なんかもしてますので、よかったらそっちの方でも遊びに来てください。ということで、お付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を。ではまた。